申し上げますとともに、これから調査のためにご協力いただくようお願いする次第でございます。証言を求める前に、証人に申し上げます。証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が順用されることになっております。これにより、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合は、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証言が証人または証人の配偶者、4神党内の血族、3神党内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の措置または処罰を招く恐れのある事項に関するとき、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき、および医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理人、弁護人、交渉人、宗教、祈祷、もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知った事実であって、目視すべき者について尋問を受けるとき、および事実または職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときは、その旨、お申し出をお願いいたします。それ以外には、証言を拒むことはできません。もし、これらの正当な理由がなくして、証言を拒んだときは、6ヶ月以下の禁錮、または10万円以下の罰金に処せられることになっております。さらに、証人に証言を求める場合には、宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても、次の場合は、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証人、または証人の配偶者、4神党内の血族、3神党内の姻族、もしくは、証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人、または証人の後見を受ける者に、著しい利害関係がある事項につき、尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができます。それ以外には拒むことができません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは、3ヶ月以上、5年以下の禁錮に処せられることになっております。一応以上のことをご承知になっておいていただきたいと思います。それでは、法律の定めるところに読みまして、証人の宣誓を求めます。傍聴人及び報道関係者も含め、全員ご起立願います。塚田国之証人、宣誓書の朗読を願います。宣誓書、良心に従い真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓います。平成17年11月18日、塚田国之。ご着席願います。これより証言を求めることになりますが、証言は証言を求められた範囲を超えないこと、また発言の際にはその都度委員長の許可を得てからなされるようお願いいたします。なおこちらから尋問をしているときは着席のままで結構ですが、お答えの際はご起立の上発言を願います。これより、塚田国之証人から証言を求めます。最初に、委員長から所要の事項をお尋ねいたします。引き続いて、竹内委員から尋問させていただき、その後、各委員から補充尋問を行うことにいたしております。まず、塚田国之証人に私からお尋ねをいたします。あなたは、塚田国之さんですか？立ってお願いいたします。
はい、間違いありません。
現在の職業、生年月日をお述べください。
長野商工会議所専務理事です。生年月日は、昭和20年4月25日です。
私からの尋問は以上であります。次に竹内委員から尋問させていただきます。竹内委員。
ご苦労様です。竹内でございますけど、私の方から代表尋問をさせていただきます。まず、しなやかな、長野県藩訓会、それから、これ平成16年の1月30日に名称変更していますけども、しなやか信州藩訓会、以下、しなやか会ということで、尋問させていただきますけども、この役員についてですね、塚田商人は、いつから、いつまで、どんな役職を お務めになられたでしょうか。
塚田商人、若干ですね、しゃばんくれてるように捉えて、心苦しいんでございますが、多分、第1回の田中知事選挙の、ごたごたしている中で、お願いされたか、なんか私後で聞いたら吉田総一郎さんの後だという話なものですから、どこかで、お願いされていいよという話、返事はしたかもしれませんが、実はどういう役割に、いつついてるかについて、全く、私は自覚がないんでございます。申し訳ございませんが。はい。
竹内委
員。この当委員会にですね、市内区会の方から、あるいは県の方からですね、提出されました、収支報告書、あるいは、各団体のですね、役員の移動届等についての記載によりますと、平成14年6月28日から平成15年10月29日までが吉田総一郎氏。そして平成15年かの10月29日から、まあおそらくこれ現在までだと思いますけども、これは塚田邦之氏ということになっておりますけども、記憶にございますでしょうか。
塚田さん、申し訳ございません。本当に記憶にございません。今回議会事務所からお話をいただきまして、私がどういう、働きを持っているかについても、改めて聞いたような状況でございます。以上です。
田中委員。
まあ、そうしますと、会計責任者の職務代理者という肩書きについては、申し訳ございません。存じ上げなかったということでよろしいですか。
田中委員。本人の頭の中では自覚がありませんでした。はい。
田中委員。
それからですね、品川会の、役員会とかですね、そういうことの、まあ、構成員として、呼ばれて出席したことはございますでしょうか。
塚田商
人、一度だけですね、夕方からどこかのホテルで集まってくれというときに、一度だけ出た記憶があります。ちょっと今、調べないといつだかわかりませんが、一度だけ出た記憶があります。
田中商人、
その時は、会計に関わることが、なんか相談されたというようなことはございませんでしたでしょうか。
田中商人、
覚えてないんですが、会計の、例えばそこでは、質問しちゃいけないんです。
はい。
特にそういう話をした記憶は特にありません。
田中委員。
そうしますと、まあ、これから尋問することも、存じ上げない部分も多いかと思いますけど、一応内容的にですね、伺ってまいりたいと思いますが、今回承認をお願いしましたのは、ご存知のように、平成15年から16年にかけて、田中知事や各種審議委員会委員、そして、県職委員幹部が各種会合の飲食費用をですね、知事後援会である品川会が負担していた問題や、あるいは、県職員の人事をホテルで行い、その費用も品川会が負担したことについて、事実を確認したいと、まあ、こういう趣旨で、お呼びをしたわけですけれども、塚田商人はこうした事実を知っておりましたでしょうか。
塚田商人、全く知りませんでした。新聞報道でそういうことを知りました。
田中委員。
そうしますと、その後、これらの費用について当事者の皆さんが、飲食の開始分を、しなやかに返済されたことについては、ご存知ありませんか。
塚田商人。
いません。
田口院。
そうしますとですね、会計に関わる課題についてですね、内容について、事務担当者、あるいは、他の役員さん、あるいは田中知事の方から、直接そうした相談なりを持ちかけられたということは、これまで全くなかったということでよろしいございますか。
田中さん。
全くありません。
田口院。
それから平成15年度の市内学会の収支報告に、報告書によりますとですね、東京の高級ホテルの使用料が多く記載されまして、その額は25件で400万円を超えておるという、報告があるわけですけれども、こうした事実はご存知でしたか。
田中さん。
すいませんでした。
田口院。
それは今は、そうした事実について、まあ、報道とか、そういうことでご存知でしょうか。
塚田さん。
東京のホテルで、400万ですか、タイのお金が使われているということについては、今初めて聞きました。
田口院。
お伺いいたしますが、質問いたしますが、そうしますと、品川会の経緯ですね、会計、それから、そうした収支に関する判断というものはですね、実質的に、誰が得られていたんでしょうか。
塚田少年。
私はちょっとわかりませんが、全くお任せをしていたという言葉になってしまいますが、通帳、それから収支、それから支出について、全く私はタッチをしておりませんし、中身を見たこともありません。
竹内委員。
くどいようで申し訳ないですけども、実質的にですね、支出のですから、よし、悪しをですね、判断されてたと、される方は全くご存知ないということで、どうしますか。
田中少
年。はい、わかりません。誰がやっていたかは知りません。
田口委員。
そうしますと、品田会の会計処理に関する、仕組みですね、システムは、どうなっていたかというようなことに関しても、全く存じ上げませんか。
田中さん。
全く、わかりません。特に、その予算の規模とか支出について、私は一体いくらあったかも、全くわかっておりません。
田口委員。
そうしますと、実質的に役員さんは受けたんですが、その役職も知らないと。それから、収支報告をする際にも、何の相談もなかったということで、細かな詳細については、一切、知らないと。ただ、役として何か教えてかったと。こういうことでよろしくございますか。
塚田さん。
その通りでございます。
田口委員。
そうしますと、これ以上、この問題でですね、私の方からは、聞くこともございませんので、最後にですね、今回、県職員や各市議会員と知事との会合の費用が、会合の費用が知事後援会である、市内会から支出されていたと。あるいは、同様にホテルで、事務が行われていたと。いうことについて、当委員会としても、一つの調査の内容として含まれる、重要な、問題になっておるわけですけれども、こうしたことですね、その後また報道等で知り得た中で、塚田商人は、こうした、経過、事実についてですね、どのように思われておりますでしょうか。
塚田商
人、個々のケースがですね、どういうケースで出資されたかということは私はわからないものですから、ちょっといいのか悪いのかっていうのは、ここの場では判断ができません。
田口委
員。私からは結構です。以上です。
私から一つだけお聞きしておきたいと思いますが、塚田商人は現在も、市内科会の会員でいらっしゃるわけですか？
実はですね、私ちょっと名簿を確認しないで申し上げるんで、間違っていたら申し上げないんですが、市内科会の会員になって、会費を納めたということは多分ないんではないかというふうに思ってますし、少なくともこの、3、4年、私が平成15年になったという話ですが、 それから調べていただきますと、私が会長を収めたという事実はないと思います。以上です。
はい。ありがとうございます。委員閣議から、尋問がございましたらお願い。はい、高見隊員。
それでは、一つだけお尋ね、尋問させてもらいますが、先ほどの塚田商人は、役員を出廷するに対してですね、まあ、なんとなく受けたようなお話でありましたけども、どなたからそういったお話を受けたでしょうか。
塚田商人。
実は、覚えておりません。全く、私が承知しないところで、名前を登録したっていうことはないと思うんですが、余計なこと喋ってよろしいですか？証言の中でしたら。
はい。
はい。はい、実はですね、この話は私ちょっとわからないものですから、正直、女房にこういう話あったらという話を聞きました。ただお父さん昔誰かから、こういうの受けてくれって私電話を受けて、じゃあこちらからまた電話させますねって言ったような記憶はあるよという話をいただいてございます。これは本当にその通りではないし、で、多分それが業界を取ったというふうに捉えているかどうかは、ちょっとその辺の一冊はわかりませんが、覚えておりません。申し訳ございません。
はい。課題会員。
いずれにしても、会計の職務代理者というとなるとですね、もし何か不審なと思ったときは、大変な責任を負うわけでございまして、そういった面におきましては、今後、どなたからそういったのを、お願いをされたのか、依頼されたのか、まあ、そんなことを、ご自分自身でご調査なされるおつもりはございますか。
塚田商人。
わかるかどうかわかりませんが、調べてみたいというふうに思っております。はい。
高見隊員。
はい。以上で結構です。
はい。はい。清水議員。
どうも、ごめんなさい。ちょっとお聞きいたしますけど、平成15年、うちの資料によりますと、平成15年10月29日から現在まで代理者ということになっておるわけでありますが、この間、田中知事とですね、この、いわゆる市内会の役職について、何らかの話、またはそういった関係の会話はございますでしょうか。
塚田商人。
全くありません。
清水委員。
では、いわゆる市内会のこの職務に関する以外のことでは、段階か田中氏とは接触をされていますでしょうか。
塚田商人。
私、長野県商工会議所連合会の専務理事もしておりまして、小規模事業の、いろいろなですね、税制制度につきまして、近所にお邪魔してお話をしたのが多分2、3回ございます。はい。
清水
議員。ですが、その折、この話、ないしは、市内会の関係についての、いわゆる、まあ、依頼というかですね、話はなかったというふうに解釈してよろしいでしょうか。
塚田商人。
陳情なりお願い、要望書を持ってはお邪魔したときには、行政の方も同席していることが多くて、そういう話をした記憶は全くございません。
清水議員。
では、それを除いた私的なところでお会いすることはないということでよろしいでしょうか。
塚田商人。
ありません。
清水議員。はい。他に、はい、ございません。
ご苦労様でございます。私の方からは少し、田中知事との関係についてお聞かせをいただきたいというふうに思います。まあ、そういう点では、今も、証人自らおっしゃったように、証人は、障害の専務理事をされておりまして、小規模点の問題で、知事に陳情されたというようなお話もあったわけですけれども、そういう点で言うと、例えば、知事と、これらの問題について、個別にお話をされたというような経緯がございますか。
ただ証人、
個別に話をしたことはありません。その件で一対一であったこともございません。
倉田委員。
それではちょっと、メールかなんかでお話をしたことはありますか。
塚田商人。
お話ではないんですが、こういうことでお願いに上がりたいというメールを打ったことが、一度か二度あると思います。はい。
倉田委員。
ちょっとそういうメールがですね、私の手元にありますのでですね、これはまあ、そういう形で、 メールが、出されたんだなというふうに思っております。平成、2003年の9月3日だと思いますけれども、メールでですね、まあこれから近所に行かれると、よっては、ぜひ、ご存知のように、昨年から経済団体の経営指導員の補助金は経営指導員の数に応じた人権補助から、事業所の数に応じた配分に変わったと。新規人もから計算すると、小さな経済団体では補助率が3分の1に激減すると予想されるところもあり、ナンバー規模を捉えると、ハッパリックになっている団体も出ております。経済団体の長として、激減緩和をお願いし、言わざるを得ないことになると思いますが、指示宛ての陳情書、または要望書は、証拠部に持参する形で収め、一部の管理派がいる、県議会への陳情や、証明のアピールはいらないことで収めるつもりであります。方向としては、新方針は正しいと私も、以前も、全然認識しておりますけれども、若干の時間の猶予を頂戴できればありがたいと思っております。という、メールが行かれてるんですけども、これ、メールのことですから、あれでございますけれども、基本的に言ってみれば、事実の関係で言いますとですね、そういうような問題を個別にメールで、応答するような、言ってみれば関係であったのか、この辺についてちょっとお聞きしたいと思います。
ただ、これはですね、非常に、当時はですね、それぞれの経済団体の中で意見が割れておりましてですね、特にその、今のやり方につきましては、全国的には今こういう状況になってきておりますが、当時は非常に知事が打ち出した方針は、過激であるということでですね、例えば、もうその時は多分1階の、知事室に積んでいくような形で、カメラが入ったりするっていうような話になると思ったものですから、基本的に、大騒ぎにならないうちに、できれば私はある程度の猶予期間をいただくような陳情をお願いしたいという意味で打ちました。特にやりとりという、知事の方からそれについて返事がしたかどうかについてはちょっと覚えておりませんが、そういう状況でございます。
小型委
員。そういう点では、そういう、他にも、若干メールを保持してますけど、いずれにしてもですね、チートは、普通といったら失礼かな、関連ではなかったような気が、私がしたもんで、ちょっと質問させていただきます。それで、そういう点で言うと、田中知事と、塚田商人は、言ってみれば、お世話になり、あるいは、西田会頭を交えてですね、懇談をするような機会を、お持ちになったかどうか。お聞かせをいただきたいと思います。
加賀商人。若干ですね、知事になられた後、いろいろなことで、当時の津野さん、それから西田会と、まずいんじゃないかと。言葉は悪いかもしれませんが、知事に少しご意見を申し上げた方がいいんではないかということで、知事室でお邪魔をして、お昼の時に、西田会頭と私と知事で、誰か、他の、県の職員の方がいたと思いますが、会ったことがあります。
佐田委員、失礼しました。倉田委員。
はい、わかりました。それで最後にですね、先ほどから何回も出ておりますけれども、職務代理者になったことも、覚えていなかったということは、再三今、証言されておりますけれども、今までの、様々な報道を見られたりですね、そして、実際に、会見には、携わっていなかったことは、今、ご証言された通りで、17年になってから先ほど、山井商人は、厳正にやるんだというふうに証言をされましたけれども、現在の立場上ですね、今、市内会がですね、いろいろ、そういうものについて伝わっていたと、ということについて、どう思っておられるか、もう一度お聞かせいただきたいと思います。
塚田商人、どういう状況で出資されたかわからないものですから、いい悪いの判断はできませんが、
こういう問題になったということについては、誠に残念であるなというふうに思っております。
ただいま、各方に失礼しました。他に、はい、どうぞ。服部委員。
服部委員、ご無沙汰、被害者にご無沙汰でございます。先ほどメールの件でね、知事へどういう、メールの内容かは、今、倉田委員も、塚田委員が打ったらしいものをお話しましたけど、先ほどメールを2、3度打った覚えがあると、こういうお話をされました。ご承知されます。その内容について、お話しいただきました。今の倉田委員の、内容と同じですか？他のことがございましたら、ご承知。
塚田さんに、
本当に、私はメールは結構消してしまうんで、残っておりませんし、記憶にはあまりないんですが、今、読んでいただいたメールについては、そういうメールをしたなというふうに今思い出しました。それから、もう一つ、内容について覚えているものはですね、若干こういうのはまずいんじゃないんでしょうかというご意見を申し上げるメールを打ったことがあります。で、私は頻繁にやり取りをしているというようなことがなくて、もし、そちらにメールの、コピーなり何なりがあるとしましても、多分、2つとか3つぐらいではないかと、自分の記憶の中でそうでございますから、そう考えております。
服部委員。
確か、それからもう一つですね、会計責任者の宿務代理者、14年6月、28日からは、それで15年10月29日までは吉田誠一郎氏が職務代理だったんですね。その後、全く同じ位置づけで引き継いでいるわけですが、10月29日から現在まで、塚田承認が職務代理者を引き継いでいると、こういうことになっています。ですから、吉田誠一郎氏から、この職務代理者のお仕事をですね、会計責任者の、引き継いだ覚えはあるわけですよね。それでその内容を会計責任者の職務代理者、これについてありますか？
塚田さん、
先ほども申し上げましたけども、明確にですね、その日に、職務代理者ですか、引き継いだと記憶はありません。それから今、考えている中では、吉田総一郎さんにお願いされた記憶もございません。どういうわけで同じ日になっているかについてはちょっとわかりません。
あっという間いいですか？他にございますか？いいですね。はい。以上で、塚田国行総理に対する尋問は終了いたしました。総理におかれましては、大変お忙しい中、お都合いただきまして、お越しいただきましたことに対しまして、心から御礼を申し上げる次第でございます。ありがとうございました。ご退席されて結構でございます。ありがとうございました。本日、筆頭を求めました証人に対する尋問は全て終了いたしました。ここで、30分間休憩をさせていただきます。失礼しました。ここで1時間の休憩に入ります。30分休憩後に教員会を開きますので、よろしくお願いしたいと思います。それではお願いいたします。ご苦労様でした。